り10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。3日前は2017年6月22日木曜日、六曜は友引きでした。21か22あたりまたね夏至だったと思うんですけれども、これからまただんだん夜が長くなっていくと、まあ、今まではずっとね昼が長くなって、まあ、昼というかねなかなか日が暮れないというところが7時半ぐらいまでね明るいですよね。これがだんだんまたね夜の方が長くなっていくということなんですけど、それがね6月のこの時期っていうのが毎年のことながらね面白いなっていう、8月じゃないんだっていうね、なんか夏っていう、夏にねその夏至っていうのがあるっていうイメージがあるじゃないですか。夏に至るって書いて夏至ですからね。でも6月なんですよね。まあ暦の上ではもう夏ですからね、まあ夏至で何ら問題はないんですけれども、まあねもう働いてるとそんなこともあんま関係ないですからね。子供の頃だったらまだ明るいぞってね外で遊んでたりしますけれども、っていう話を前もラジオカメでしたような気がしますので、その夏至に関してはこれぐらいにしておいてですね、今回はウォークラフトというね、これは映画の方ですね。これが昨年公開されてましたけれども、アメリカで6月かな、で日本で7月ということで、配給元とかね、配給元 の宣伝部の人とか翻訳の人とか大変だったと思いますけれども、これがAmazon プライムでやっぱり、プライムの会員はタダで見られるということだったんで見てみたんですけれども、これ元はゲームなんですよね。プレイステーションとか Xbox だったかなと思ったんですが、元をたどっていくとパソコンのゲームでしたね。で、この映画はそのパソコンのゲームが始まった頃よりも前のその直前の歴史かなんかを題材にして、まあ映画化したということらしいんですけれども、なんかね批評家の反応は芳しくなかったということだったらしくて、アメリカの方では、まあ、思ったほどその話題にはならなかったのかな。その割に全世界の興行成績としては、制作が1億ドルを超えてたのが、売り上げとしては4億ドルを超えたということで、まあ、一応制作費はね回収できたという感じなんですけれども、じゃあどんな作品だったのかと。これがまあ、ファンタジーのね、ロールプレイングゲームだったのかな元は。ね、今でもなんか続いてるんだと思いますけど、なんかギネス載ってましたよね。会員数だか登録会員数だかプレイヤー数だかがなんかすごい世界で一番多いだとかなんだとか、なんかそんなこんなで確かギネス登録されてたと思いますけれども、これがゲーム原作の映画の中でも、今まで1位だったのがプリンスオブペルシャ時間の砂という作品が、ゲーム原作の映画で最も売れた作品だったんですけれども、それを超えたらしいですね、ウォークラフトはね。なんですが、確かにねこれ見てね不満に思う人たちがいるというのもわからなくはないです。もともと私このゲーム自体はやったことないんで、その原作とどれほどねあのキャラがこんなところにみたいなものはないんですけれども、中盤ぐらいまではよくできたねファンタジー作品だったんですよ。でただすごい、まあネタバレというか別にこれぐらい言っても大丈夫だと思うんですけれども、これ何続編があるのっていう感じのね作り方なんですね。まあただロード・オブ・ザ・リングの1本目に比べると個人的にはまだこれでね続編でもいいかっていう気はするんですけれども、ロード・オブ・ザ・リングはねまあファンはねあれでいいって言ってますけど、私としてはまあそこまで原作のファンでないっていうこともあって、ここで終わりっていうねそのなんか途切れた感がねすごい強く感じたんですが、このまあウォークラフト、映画版のウォークラフトはまあファンタジー映画としてはアクションファンタジーって言えばいいのかな。まあよくできた。で結構敵のっていうか、まあ、敵というか戦う相手ですかね、明確な敵でもないんですけれども、まあ、その戦う種族として、オークが対戦相手になるわけですから、オークの一族があっていろんな一族があって、でオークの中にもいろんな派閥だとかなんかそういう、ね、いろいろなんか問題抱えてるっていうのがあって、でそのオークがすごい筋骨隆々としたムキムキオークなんですけども、全部 CG なんですよね。オーク一族は全部 CG で、オークのだけが出ているシーンっていうのは、まあ、言うなればもう 全体がフル CG ってことなんで、まあ、ゲームがなんかすごくなったみたいなねゲームの世界の中にいるみたいな感じがゲームをプレイしてた人は味わえたのかなという感じはしますけれども、で結構ね意外な人があの声当ててたりとかして、私も後になって知ったんですけれども、あ違うわ、これはまた別の CG の作品だ、 CG アニメの作品だ。この作品はちょっとマイナーな話なんですが、プリーチャーっていうこのアマゾンでやっぱりあの、アマゾンオリジナルの、オリジナルっていう割にはまあ一応あの、アメコミが原作であるものなんですけど、そのアマゾンプライムのアマゾンオリジナルドラマとしてプリーチャーっていうドラマがあったんですね。でこのプリーチャーで主演を演じてた、男の人とそれのまあ、ヒロインで出てた人が出ていると、で後で知ったんですけど、その2人あのなんか付き合ってるらしいんですけどもね、まずねドミニク・クーパーっていうのがこの、人間側の王様、まあその、アゼロスだかアザレスだかなんかそういうあの王国の王様をやってて、でそれの妹の役で、ルース・ネッガっていう人があのタリアっていうね、タリアだかダリアだかなんかその妹をやってるんですけれども、妹とその2人があのプリーチャーで出てた、まあ、全然違うキャラなんですけど、そこら辺も面白いですけど、あのプリーチャーのドラマを見てた方だったらね、あなんか見たことある顔だなと思ったらその2人が出てたと。でそれ以外はね正直ね見たことないですね。あなんかねドラマでね、なんかのドラマで出てたなっていう人がちらほら、出てきてましたけれども、なんだっけな、なんかあさバトルスターギャラクティカだ、バトルスターギャラクティカのアンドロイドをやってた人が一人出てたし、あともう一人ね、あれもあの人もどっかで見たことあるんだけれども、どこだったかなってちょっと思い出せないんですけど、あとね、これはあのクレジットには出てこないんですが、グレン・クローズがこのあグレン・クローズが出てるっていうね、こんなシーンでみたいなところでグレン・クローズが出てるってことだから、強いて言えば日本でもわかる有名人したらグレン・クローズぐらいじゃないですかね、がまあちょい役で出ておりますけれども、まあファンタジーのこのファンタジーものの中でね、いろんな映画あって、私もまあ全部ではないですけど結構見てきましたが、その中ではあの作り込みはすごい頑張ってんなと。ただダンカン・ジョーンズ監督自体もなんかすごい不満があるようで、批評家からいろいろ言われたからっていうわけじゃないのかもしれないんですが、本当はもっとねよくできた作品なんだと。ただなんか1000カットぐらいのカットをね、まあ、カットしたということで、本当はこんな作品じゃねえんだみたいなね、3年かけて作ったのにねこんなになっちゃったみたいなねいうことをなんかどっかでぼやいてたっていう話が出てて、うん、まあそうかと。確かにそのダンカン・ジョーンズのそれまでの月に囚われた男だとか、ミッション8ミニッツだとかからするとちょっとキレが今一つかなっていう感じがしますよね。私ね、ミッション8ミニッツ特に好きなんですよ。月に囚われた男も好きですけれども、だね、その今までダンカン・ジョーンズがもうデビッド・ボーイ の息子とか言うねとか言われたんだけれども、結構ちゃんとした映画作るじゃないかって、しかも面白いじゃないかみたいなね感じで、その月に囚われた男があって、でミッション8ミニッツももうすごい SF ファンもう大絶賛のね、まあみんながみんな絶賛してるか分かんないですけど、私大好きですからね、もうあのブルーレイまで買って、でもうブルーレイのメイキング見てほほーとか言いながら見てましたけれども、その監督がこれかみたいなところは正直ありますね。 SF 的な要素も若干あるんですけど、基本ファンタジーなのと、あとはこのゲームすごい好きなんだろうなっていうのは伝わってきますが、ちょっとね最後の方の、だからそれこそそのあこれ続編があるのかなみたいなところの見せ方がちょっとね弱かったかなっていう、まあこれねなかなかもうね、あのそんなこと言ったらねすごい贅沢な話ではありますけれどね、すごい豪華ですからね、この映像もで、あのその多くのところがフル CG でも全然あの見劣りしませんからね、 CG って分かっちゃいるんだけれどもすげえなというところはありますんで、まあ、作品としては面白いけれども、ただまあそうですね、あのいわゆるあのアメリカの作品でよくあるようななんかあの積極臭いところっていうのが良くも悪くもなかったっていうね、なんかこれを見て私は何をね 学べばいいんだみたいなところがなかったのが意外といえば意外でしたね。はい、ということで、まあ、今あの Amazon プライムでね、あの会員の方だったらタダで見られますんで、なかなか迫力ある映像なんでね、あのご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、10分間の貴重なお時間ありがとうございました。それじゃあまた。